皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになります。はい、今週の司会進行は私編集部急ぎ見になりまして、ご一緒するのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、林さんはすごい鼻声
ですね。花粉症で声がおかしくなっちゃってお聞き苦しいかもしれないんですが、はい、ちょっとこの施設はよろしくお願いします。
はい、
もうこんな風になっちゃうんで、はい、
はい、まあ、特にお手紙なども残念ながら届いておらず、
あ、
確認しましょうか。
いや
確認したところで、なんで確認しようとするのか分かんないんだけども。
残念ながら来てないのでお待ちしてます。談話室、つは TSU じゃなくて TU ですから、談話室 @infaspub.co.jp です。お待ちしてます。なんかこういうネタとか取り上げたらいいんじゃないとかいろいろお待ちしてます。
もらった時のさ、リアクションが良くないのかな、うん、その。
あ、そういうこと、
うん、っていう、
あまりにもくれくれくれって言うから帰って、
くれくれ言ってるのに割には出したのに、なんか対応がそのなんかえっていうのがあるのか
な、ね、あ、ちょっと反省する部分は
なんかもうちょっとこうあのリアクションを考えていきましょう、
うん、
あのもっとなんかっていう感じにするんで、ぜひちょっと
というふうに感じするんでって言われて、なんか妙にハイテンションで答えて、いや作ってるなって、演技してるなって、いやいや、そういうこと言うからダメなんじゃないの。
いやいや、そのだってさ、結構俺からするとなんかちょっと対応がいつもちょっとこの人たち塩対応だなって思うとき、俺でさえあるからなんかテーマに取り上げたりとかさ
そうです、ね、
しましょうよ。ちゃんと
ジャパンラグジュアリーぐらいしかちゃんとテーマに取り上げてないかもですね。
なんか時間をちょっと5分取って、それまあ話すとかさ、そういうことしようよ。
はい、
来たら、来たら皆さんの質問、あの10分とか5分とか時間取ってお答えしたりもするかもしれないんで
弱気するかもしれないし、
忘れちゃいそうだから
しないかもしれない、
はい、ぜひお願いします。
反省しきりです。はい、というわけで
今日のテーマ、
今日のテーマ
何ですか。今日のテーマ
ちょっとヤングタイマーということで、皆さん
若いタイマー、
ヤングタイマー、
若いタイマー、
うん、目覚まし時計、
ああ若い、
そうなの、
何なの、
目覚まし時計にうまく突っ込めないから何とも言えないよね。
タイマー、ピッピピピピピピみたいなやつでしょ。
いや、これヤングっていうとちょっと分かんないと思うんですけど、逆にオールドタイマーって聞いたことあります？
余計分かんない
よ、ね、余計分かんない、ちょっと英語じゃなくて日本語で言ってほしいんだけど、
あれなんだって、なんか車業界だと、私もそんな全然詳しくないから全然知らないので聞きかじった情報だけで今日話すんで恐縮なんですけど、
ね、はいはい、
車業界だと1970年代以前の車をオールドタイマーって言って、ああいうヴィンテージカーとかもそういうところに含まれるんですって。
へえ、
なるほどね。
で、逆にヤングと言いますと、じゃあ、
はい、あ、新車、え、
うん、
比較的70年代以降、
あ、そうそうそう、あ、80年代から2000年前後ぐらい、
80年、2000年代も入るわけ、
ね、2000年代も前半ぐらいだ。なんか人にこれなんか正式な
定義、そんな定義があるわけじゃなくて、おおよそ80年代90年代ぐらい。
あ、でもなんかなんとなくわかるわ。うん、あれなんですよね、多分、うん、あれなんですよ、多分
多分
あの、まあ、そんな、ね、車に縁がない2人なんで、いや、でも僕結構あの兄弟が車を 買ったりするんですけど、
うん、兄弟じゃなくてお前だって乗ってるでしょ。
いやいや、僕は買ってない、
買ってないけど車乗ってるじゃん2人。
いや、それで違うんですよ、本当にびっくりしたんですけど、
うん、
あの要するに、まあ、要は弟とか姉とかは車よく、うん、あの普通にこう、まあ、日常、あの弟は結構仕事が地方の赴任とかだったので、まあ、普通にこう足としてね必要だったり、まあ、姉はあの結構郊外住んでて、あの子供も多いからっていうので結構車を使うんですけど、うん、そうするとね、いや今車ねめちゃくちゃ高いんですよ。
クソ高いよね、
その
新車は。
本当だから、例えば昔僕ぐらいの、僕その20年とか30年、まあ、車はあんま買ったことないんですけど、うん、でも昔の感覚だと、
昔っていつぐらいの話で、
20、30年前、20年前ぐらいかな、
うん、2000年ぐらい、
そう、まあ僕がそうそう免許取り立ての時とかだと、うん、まあ、例えばあのなんて、新車は今200万とか300万、うん、まあ、いくらでもあると思うんですけど、うん、まあ中古車だったらまあ30万とか40万とか、うん、まあ ちょっと型落ちの新古車でも100万とか、うん、そういうまあ、あのだったと思うんですけど、姉がこの前すっごい探して、うん、すごいいい中古が買えたのって言って、うん、鳥取かなんかから取り寄せるみたいなやつって言って、うん、聞いたらいくらなのって言ったら350万って言われて、
うん、何車って、
あのちょっとちょっと忘れちゃったんですけど、あの SUV
SUV で
3列こうある、はい、あのこうなんていうの、あの電気自動電気ハイブリッド車みたいなやつなんですよ。だまあ2年前か3年前のやつの、まあ、状態が非常にいいやつ。でもちろん、まあ、新車同然とは言わないけど、でもまあ中古車ですよ普通のね、状態のいい中古車。それが350万3列で、それ新車と同じじゃんって思っちゃうぐらい、いや何言ってんのお前みたいな、
まあ、お前みたいな、お姉ちゃん何言ってんのって言ったら逆に何を言ってるんだ横山と、
そうそうそう、お前みたいな貧乏人には分かんない、車買ったことない貧乏人には分かんないかもしれないけどでそれ他の兄弟もみんな、うんうん、あのうちの弟とかも、うん、なんか半笑いで、
いやだもう横山くんったらすごい世間知らずみたいな、
やっちゃっていうね、うん、あの兄弟らでねうわーみたいな、うちの妹とかも超バカにして
世間知らずがいる
って、出たみたいな出た貧困層みたいな感じで言われてで何が言いたいかというと、だ多分本当に中古が高い、中古でも車が高いから、うん、で多分今日出てくるヤングタイマーっていうのは、その以前の電化っていうの、
あ、電装化、そうそう EV とかじゃないからね、
とかこういろいろなんか EV 以外にも、う
ん、
今こうほら
いろいろね、オートクルーズとかね、
なんかこうねハイテクが積まれてて高くなってる、だそれ以前のやつは、うん、僕らのその昔の20年前の感覚の価格みたいなんですよ、うん、っていうことなんじゃないかな
ありがとうございます、う
ん、すげえ前置きが長くなったけど
実体験を交えながら
ヤングタイマーの今を紹介しようと思ったら全然最初から脱線するともう話の前提が分かんなかった、
ヤングタイマーってそういうことだよね、
あ、まあまあ、
つまりは、
まあ、そうでした、
はい、ヤングタイマーを知らない皆さん、ああ
横山じゃなくてちょっと急ぎ見さんから説明して
マイク戻して、はいはい、
すいません。で何かっていうと、すいません、あのですね、若者ってもう車に乗らないのが、特に都会の子、まあ、地方の方はもちろん足として乗られるけど、
若者の何々離れっていうこと
で、そうそうそうそう、
まあ、車離れ、
ね、若者の車離れ、中でも特にその〇〇離れの筆頭に来る〇〇離れじゃないですか、
うん、
で都会の子たちはもうそんな車を持つなんて維持費とかかかるしマジコスパ悪いみたいな、コスパ悪いの筆頭だと思うんですけど、うん、なんか最近私ちらほらインスタとか見てて、個人的な友達とかでアラサーとか20代の子とかで車を買っちゃったみたいなとか、あれこの子明らかにこれ車持ってんなみたいな投稿とかがなんかちらほら見るようになってて、あれなんかもしかして若者って、いやもちろん別に全然すごいいっぱいいるわけじゃないよ、すごい点だから目立つっていうだけなんだけど、こうポツポツと車を持つみたいなのあるんだなって思っていろいろ調べ始めたらさ、なんかそういう若者かける車みたいなことでビジネスにしてる人とかも最近いくつかあるの。
どういうこと。
これすいませんあれなんですけど、なんか今ってインスタの時代だからさ、ファッションのブランドとかでもなんかまずインスタに自分のブランドとしてで作ったものをあげて、そこから、うん、なんか可愛いみたいな感じでフォロワーを増やしていって、うんうんうん、でなんかいつの間にかそこからなんかサービス広げていくってよくあるインスタビジネスの手段ですけど、うんうんうん、まあ、それにのっとってなんか自分がかっこいいと思った車とそのオーナーさんを写真撮ってインスタとか YouTube に上げて、ほうほう、で そうするとだんだんそういう車が好きな人、
コミュニティがね、
そう見るようになるじゃん、はい、で満を持してなんかなんていうの、そうなってくるとだんだんこう、え、私もこういう車買いたいんですけどどうやったら手に入りますかとか、ほうほう、逆にすごい大事な自分の車を価値が分かってくれる人に譲りたいんだけど誰かいい人いないみたいな、そういう情報が集まるようになるじゃん、ね、メディアになると、ね、でそこでそういうなんていうの、中古車のマッチング事業っていうの、うんうん、個人間のマッチング、それ整備とかは、うん、免許ないとできないんだけど、でなんかそういう若者かける車、そんなのもできてる、そうそうそうそうそう、みたいなビジネスをしてる方3組ぐらいいらっしゃるって、
うん、
であとその中の一組はこの度香港で今コンプレックスコン開かれてんじゃん、
はい、
あのスニーカーとかストリートカルチャーの祭典ですけど、
はい、
そこに出られてたり出展とか、
出展もして
る。そうだからなんかそういうストリートカルチャーみたいな文脈で車、みたいなところになんか注目する若者って一定数いるんだなと思って、
どんな車乗ってんの？
あで何乗ってるかっていうところでヤングタイマーなんだって話なんですけど、あ、なるほ
どね、そこでヤングタイマーは、
そう
ヤングタイマーはな、どん例えばどんな車に乗ってるんですか？
例えばなんかね、私がそのインスタ見て、あ、なんかこの子も買ったんだって思ったのは30歳のカップルなんだけど、それは日産のラシンっていう、もう今生産してない、
あ、うちの記事に出てた、
あ、すいません、これ記事があるんですよ。そう、都心に住む20代の車階級の流れ、これ
そんなに古い車だっけ？
古いですよこれ、でもまあ2000年ぐらいの車じゃないのこれ。
2000年代にも生産は中止してて、
これ1998年製って書いてある、
98年製、
あ、そう、そんな古く見えないんですよね。
これ綺麗ですよね、
でも古いよね、
まあ、なんかね、でもそういうラシン好きの人のためのラシン専門店とかが、
この車種に
そう
の専門の販売会社があるんだ。
そう、
へえ。
でなんかあれなんだって、あのゆるキャン、
ゆるキャン、はい、ゆるキャンって何ですか？
あの漫画でもありアニメにもなった、
ゆるキャンプ、
ゆるキャン、
はい、
あの
ゆるいキャンプ、はい、
まあ、それは誰でも分かると思うんだけ
ど、
世の中のこのコロナ禍のキャンプブームを牽引したゆるキャンっていう
漫画があるんで、ね、アニメか、
そう、はい、若い可愛い女の子たちがキャンプしちゃうぞみたいな、でそれ の, その私も別にゆるキャンに詳しくないんですけど、このラシーンに乗ってる30歳のカップルはそのゆるキャンの第1話に出てくるんですよねみたいな、
ラシーンが、
そうあ、そうなのって、そう
アイコニックなんだ、そういう意味でね、結構ね、
そうだからそういうファンがいる、
いつの間にか、
そう、
ああなるほどね、
そう、とかあとはフォルクスワーゲンのゴルフ2、
あ、ゴルフね、
まあ、これは昔からね、
まあずっと人気ですよね、あとカメラマンさんよく乗ってらっしゃるけど、ボルボのなんだっけ、
あの
240、
ちょっとこうクラシックな感じのボルボね、
そう、なんかなんていう
の、角張ったやつね、
そう、ワゴンタイプというか、とか、
うん、
でなんか、まあ、そこら辺はまあそれは昔から人気だよねみたいな感じなんですけど、もう一個なんか、あ、これなんか今っぽいって思ったのは日産グロリアないしはセドリック、
あ、高校生の時結構ヤンキーの先輩がよく乗って
た、そういうイメージあるね、
わかる、これヤンキーの人が乗る車じゃんと思って、
ヤンキーの20歳ぐらい免許取ったのがなんか中古で買ってこう、改造してみたいな、
それが
90年代前半ぐらいの、
そう、それが今改めて、そういうちょっとストリート系のちょい悪系な方、
ヤンキーじゃなくてちょい悪、ちょっとテイストが違うんだ、
ヤンキーなんていうのちょい悪って言ってもイタリアン親父じゃないよ、ストリートっぽいね、
ちょっとね、ちょっとこうなんかね、いや生きてるって言ったらあれですけど、そっち系ってことだよね、その
そう、
ちょっとマイルド系と、系統を分けると、そういう人がちょっとこう
ラッパーとかそういう、
まあ、そういうこと、それです、それです、それです、そう、ヒップホップっぽい人、そう
到着しないな、この2人の会話しとってても全然到着しないなと思っても
いやなんかさ、そういうラッパーっぽい人って、アメ車とか乗りそうじゃん、ああいうなんつうの、はい
はい、まあそうね、
でもやっぱアメ車ってちょっとやっぱ
アメ車というかもなんか、ロレックスギラギラしたようなアクセサリーつけて、もっと豪華な車乗ったりするような
そう
イメージだよね。
確かにこのセドリックかっこいいね、改めて見るとね、
そう、
なんかこうハンドルがね、木枠だったりね、
あ、そう
ちょっとこう武骨な感じがね、
そう、
はあはあはあ、
でなんかそのね、その
確かに
インスタグラム初でこのヤングタイマーのマッチングをビジネスにしている、人たちの一組に東京ベーシックカークラブさんっていう会社が、
はい、
この黄色いゴルフ2に乗ってる人ね、
あ、これ磯美さんが今日ヤングタイマーにテーマするっていうか、ちょっと多少予習したんだけども、結構この手の記事に
登場する、この人ね何がうまいかって、元広告代理店マンなんですよ、
あ、
だからすごい アピール上手。
ヤングタイマーの記事にかなりの確率で登場するこの黄色いゴルフとこの南部さん。
だからヤングタイマーの仕掛け人の一人と言っても過言ではない感じ。
そう、
はいはい、
でなんかこの東京ベーシックカークラブさんもこういう素敵なおしゃれな若者たちがたくさん集うコミュニティでありつつ、中身は結構こうゴリゴリの代理店っぽい感じの動きをされるから、
うんうん、
なんていうの、例えば GU かけるアンダーカバーが先日、
うんうんうんうん、
コラボ発売されたじゃん、うん、はい、あれのビジュアルにこの東京ベーシックカークラブさんからお車貸されたりとか、
あ、そういう、
そうそうそうそう、
プロップというかね、
そう、あとトヨタが運営してる YouTube チャンネルの制作を一部受け負って
る、トヨタイムズじゃなくて、
あ、なんかトヨタっていろいろあるんですよ、なんか
メディアをいくつか持って
る、そうそうそう、うん、YouTube のなんだっけな、トヨタなんとかドライバーかなんかだったんですけど、
で昔のトヨタのなんだろう、ヤングタイマーって車、
あれ、あ、いや、ハイラックスサーフとか、
ああ
いう、
まあ今でもあるけどね、そう、それの昔のやつってこと、
そう、
あ、なるほどね。
でなんかさ、すごくこのヤングタイマーが売れてるっていうのはさっきの横山さんの話に戻るんですけど、新車が高いんですよね、
それ背景がある、
うん、そうで、まあ、比較すると、まあ、30年落ちの車150万で買うのが安いのか高いのかってよくわからんみたいなところあると思うんですけど、
うん、
まあ、とはいえ今の価格で150万円で買えるとしたら新車よりも安いじゃん、
うん、
っていう経済的な面ももちろんありますし、
うん、
なんかね、でもこのラシーンの撮らせてくれたお二人とか正直すごく高収入だと思うんですよ。
あ、そうなの、共稼ぎで、
共稼ぎ、まあ、カップルだけど、まあなんていうの、うん、その大手の代理店マンとか、
ああそうなんだ、
そう、
本当だ、
そう、女性もすごいデザイン系のコンサル会社ですごい有名なところにいらしたりとか、うん、なんかそれでも新車を選ばない世代なのか、まあ、この人たちの特性なのかみたいなのがあるけど、
うん、
なんかそういうさ、よく言われるけどこう古着を買うことに全くなんていうの、拒否感がない、そう、うんうん、むしろなんかちょっと古いものの方がおしゃれみたいな、個性がある、今の同質化しちゃった服にはないおしゃれ、自分だけの一点物が見つけられる、うん、みたいな感覚を話されるのよ。
このそのさっき話出てた販売会社の南部さん、
はいはい、
のこれ見出しにもなってるけれども、
うん、
コメントで車は一番でかいアウターっていう風に
名言だよね、
うん、
これはね、
そういう感覚なんだ、
は
い、
そう、
昔の感覚だと車は何だろう、家とは別の空間っていうか、家としての空間として買うような商品だったと思うんだよね、
うん、
だから愛車ってみんなすごく大事にしたし、家族の思い出とかみんな愛車と共にみたいな、付き合ってた彼女とこの車でどうのこうのとか、それが今アウターにまで、
アウター代わり
結構
おしゃれ感覚ですよね、
結構こうそれだと気楽な感じになってきたっていうか、手の取る感覚、その言葉が象徴的だなって少し思って、
なんか若干ね、ちょっとこうアウター、なんか林さんが言ってたこの自分とは別の、家とはもう一個のサードプレイスみたいな感覚と、でかいアウターって似てるようでちょっとだいぶ違うじゃないですか、その身体が拡張した自分の一部っていうのが多分でかいアウターって意味で、そのもう一個サードプレイスみたいなとやっぱ違う場所っていうの空間っていう意味じゃないですか、うんうん、だから感覚的にはこのでかいアウターって言い方ってすごくこう、
うん、
このヤングタイマーなんかね象徴している言葉ですよね、
うんうんうん、そっかそっか、中途半端に古い中古車じゃなくて、
うん、
もっと20年30年前の方を、
うんうん、
が面白いというふうに思うと
という感じでしたね、
うん、
まあでも
古着感、
中途半端に古い中古車の方が一番コスパはいいなと、
コスパがいいって、まあ一般はそうだよね
そうそうと私も
普通中古車選択に入るとか、せいぜい5年前10年ぐらい前の、
そうそうそうそう、
でもなんかこのぐらい古い方が、うん、多分その値段も安いし、
うん、
で実際こうほら日本の車ってさ、
で 10万キロを超えても大丈夫とか言うけどさ、
そうそう走るじゃん、
うん、
だから故障も少ないんじゃないの、
故障少ない、維持費かかんないの、そんなことない、
いやいや、まあ分かんない、まあ、何とも言えないけど、ね、やっぱ外車だと特にはどうなんだろうな、
外車は大変そうだけど、
そう、
うん、多分ヤングタイマーってちょっと間違ってたら教えてくださいだけれども、
うん、
古い外車をゴルフとかそういうの含めて、
うん
うん、 好むそうっていうのは昔からずっといたと思うんだよね。
うんうん、
そうじゃなくて国産のこれが今再評価されてるのっていうのがさっきのマーク2とかセドリックじゃないけれども、
うん、
すごく新鮮なんですよね。
わかります。このラシーンと日産セドリックは私もなんか、うん、あそこ行くのみたいなところは、うん、
確かに
ね。いろいろ調べるとマーク2とかさ、
うん、
そういうセダンとか普通に一番なんか数年前だとすごいダサいと思われてたような。
うん、
車を結構これかっこいいねっていうの新鮮に感じる世代がいるんだなというの、うん、
なんかそれってこれ日本だけの感覚じゃなくって多分、うん、あの大黒ふ頭のパーキングエリアに今すごい海外の人集まっちゃって大変だっていうニュースが社会問題化してるじゃないですか。そうそう、うん、大黒ふ頭パーキングエリアってパーキングエリアだから本来高速使う人しか行けないんだけど、
うんうん、
でもあそこに海外から来てワイルドスピードの日本車に憧れてるんだみたいな人たちがなんか這い上がってパーキングエリアに入っちゃったりして、で帰れないとかなって問題になって夕方のニュースとかでやってますけど、でね、なんかあのワイルドスピードも一つのインフルエンス元として、なんかそういう日本車改造日本車みたいなものを楽しむみたいな、そういうサブカルチャーが海外にあるんです
って。海外でもなんかが人気だって聞いたことあるよね。
そうそうそうそうっていうのを先週ぐらい世界サブカルチャー誌、うん、NHK E テレでやってて、あこれかみたいな風に、
うん、
でなんか多分そういうサブカルチャーの流れで実際にそれが普通の道を走ってる日本の大黒ふ頭っていうところに行ってみたいみたいな、
うん、
海外の人たちがいるっていうのもまたなんか一つで、多分そういう流れもあって日本のそれこそマーク2みたいなところをもう一度日本人の若い子があ行けてるんだみたいな風に思ってるんだねっていうのが一つ、
うん、
なんかさ、とはいえでもこういうこと都会の子が車買うなんてすごい点の話じゃないのっていうふうに思うと思うんです。
いやそんなことはないけど、
あそんなことないです。なんかさ最近若者がさコロナを経てすごいお金持ちになった若者って一定数いるじゃないですか、
うん、
でみんな時計を買ったりとかウイスキー買ったりとか、
うん、
NFT 買ったりとか現代アートを買いまくったりとかみんなしているあの層にだったら別に車を買うって正直何ら特に経済的な負担とかも大してないそうですし、
うん、
だからなんかそこの層とかに火がつくとなんかもう一度なんか若者の中でも車を持つみたいなことがあるのかなと思ったりして、
そこの層はもちろんだけれども、うん、基本的には若い層どんどんお金持ち裕福になってきてるんで、今日の日経新聞でこういうタイトル、20代持ち家率過去最高、3世帯に1つはマイホームありと、
なんですって
書いてあったね。
まあこれ別に東京とか都心に限った話じゃないんだけれども、20代の持ち家率っていうのが30何%で過去最高に達したと、背景には収入や雇用の環境の好転があると。
あ
だから俺とか横山とか氷河期世代一番割り食った世代だけれども、
うん、
その
いや今の
今みんな
週、うん、
週売り手市場だし、
なるほどね、
今初任給もどんどんもう30万
そうだよ、ね、
あるアパレル企業は40万とか言い出して、
うん、
結構そういう話だと、ちゃんとローンも組めるし、
うん、
車も持ってそういうような普通の我々の親世代が普通に選択したような、う
ん、ことが再び選択
肢になるかもしれない。
空白の30年またいで普通にできるようになっちゃってるというような、できるようになってきたんじゃないですか。
なるほど、う
ん、可能性はあるよね、
うん、
単純にその株で儲けた富裕層が増えた、若い富裕層が増えたとかそういう話じゃなくて、普通の人もかなり裕福になってると、若い
世代、
うん、
これ素晴らしいことだね。
マイホーム率の話も関係すると思うんですけど、うん、なんか一定のそれこそ氷河期とかって、まあ、これすいません数値で持ってるわけじゃないですけど、若い方って結婚早い方も多くないですか。
今早くなってきた
20代、
そうそうそうそう、うん、でなんか車もそうだけど、
うん、
やっぱこうコストというかそのランニングコストがなんていうの、共働きで負担できるって、
うん、
車もいいし家のローンとかもそうだし、なんかそういうところもきっと若い子は車持ってるところにつながってるんだなと 思ったりはしました、
うん、あね、だからすごく日本が良くなってる
ってことね。良くなってる。だから、うん、80年代ちょうどこの車が流行った80年代ぐらいの、うんうん、20代の感覚になってきてる
んですか。なるほどね、明るいじゃないですか。
そうで朝 NHK ってやつだけど、その育休明けの男性に対してどうするかみたいな、うんうん、豊島区が結構いろいろやってて、うんうん、だそういう風にもなってきて、うん、こうなんていうの、まあ、やっぱりもちろん女性が育休取るっていうのも大事だし、うんうん、まあ、もちろん男性も一緒に取って、うんうん、じゃあその次どうなるんですかっていう風に結構 なり始めてるから、うんうん、まあ、それは健全だと思うんですよ、うんうん、男性も女性も共働き普通に当たり前のようにできるっていう風になろうと してるわけで、うんうん、非常にで、ね、今の20代はこうかいいところに就職できてローンも組みやすくなって、うんうん、っていう意味ではすごくこうなんかいい話ですね。
いい話ですね、うん、
だからこの30年が異常だっただけで、
うん、なるほどね、
まあ、異常なのかね、まあ、あれなのかも。でも良くなってるから良かったよね、うん、はい、もう思い残すことはないよね老兵ただ去るのみたいな
割り食った
割り食ってる、
そんなに怒ってないんですか、うん、社会に対して。
いや横山も勝ち組なんで特に
純粋優勝になられて
ふと思ったんだけれども、磯君さんが特集したこれ、は
い、
これヤングタイマーですか、
はい、
これは12月の特集。
そうです。
これでもハイラック普通の新しいハイラックサーフじゃないの。
あ違う、これ日産かなんかだと思いますよ。
あそうなんだ。
でもこういう、う
ん、
これ何特集だっけ。
これは、ね、
12月の4日と5
スノー
マウンテンフリ
ークス、そうスノーアクティビティ特集でした。
という WWD の特集の表紙に赤い、なんていうんだっけこういうタイプの車って、
ピックアップトラック、
ピックアップトラック、アメリカとかで多いやつね。
そうそう、
はい、それのこれ 新車というのもなんか、
あこれも多分ヤングタイマーだったんだと思います
。ヤングタイマー、タイヤのホイールちょっと後ろから撮ってるんでよく分かんないけど、
うん、
っぽいね、
それっぽいよね、うん、
これスタイリストさんの私物だったんですよね。
あやっぱスタイリストがこれ自分で乗ってると。
あそうそうそうそう、あでスタイリストさんって皆さん荷物が多いじゃん。
あ仕事用に、
そうそうそうそうそうそう、
この荷台に、
あこれスタイリストさん、ごめんなさい、カメラマンさんの私物。
あカメラマン、
ごめんなさい、うん、ごめんなさい、カメラマンさんとスタイリストさんって荷物多いじゃん、だから皆さんこだわりでセンスもある人たちじゃん、
うん、
だからそういう人たちがもう自然に買ってんだね、
うん、
へえ。であとなんだっけ思い出したのが、去年か一昨年の映画、
うんうん、
ドライブマイカ
ー。ああ、すいません見てないです。
見てないけどなんとなく
うん、うん、
イメージできますか。赤いサーブ。
そう、あサーブだったんだ、
うん、
あれもあれもなんとかタイマーだ。
多分80年代ぐらいの車じゃないかな。
フィンランドとかですよね、うん、スウェーデンだっけ。
スウェーデンだね、うん、多分サーブはね、うん、今あるんだっけサーブって。
ないです。
ないんだっけ。うん、
なるほど。
そういう、あこれもあれもというのは
今思い返してみると、そ それもそうだった、
ね、
うん、
そうなんだね。
あの女優の伊藤和恵が昔のシーマ乗ってるっていうのは、ね、そうそうそうそう、ヤングタイマーなんですか。ずっとも新車で買ったずっと持ってるっていうのはヤングタイマーなの
そ, う そ, う
そ,
う
それもいいんじゃないの別に。
えそれもヤン中古じゃなくてもヤングタイマー。
そうですよね。なんだろう。
30年以上ずっと。
ヤングタイマーというのは車業界での言い方なんでしょ。その、
あ、そうそうそう、
区分で、
うん。でもなんか古着の感覚と似てませんか。それこそその伊藤さんのシジマだって、
うん、
なんかいやもうこれ直ヴィンテージだよとか言ってなんかすごい自慢げにいいレザージャケットとか着てる人っているじゃないですか。うんうん、なんかそういうのと感覚は近い。
なんか修理するのもすごいお金かかるわけでしょあれ、
うん。そうなんでしょうね。うん、
まあでも若干価格150万とかじゃないですか、
うん、
そのヤングタイマーでこのラシンとかが、うん、高いよねちょっとね。
そう30年落ちで150万ってどうなのっていう人はいた。
でも150万円で買える車って今ないんだと思う、うん、
あ
普通に選択肢の中で多分買おうと思ったらそういうあんまりないくて、だったらじゃあこだわって買おうっていうところで多分このラシンとかになる。
いや本当だよね、軽自動車がいます100何十万する
もん、ね、まあ、新車も200、うん、でも全部軽自動車も新あの中古車で買ってもそんな全然あれなんで、150万ってだから僕らの感覚が高いけど、今車が高騰する中で多分こういう
ヤング車並べてみると
ヤングタイマーすら値段が上がっちゃって、だから車業界がまた儲かっちゃってね、なんかね複雑な気分ですけどね
なんで複雑な気分なのかよく分かんないけど。
なんかこのラシーンのカップルはさ、あれだったよ、カーナビを積むか、
あ、カセット、
ね、カセットデッキを積むかで、絶対カセットデッキがいいって言ってカセットデッキを選んでいたよ。
ああ、うん、俺大学の時にちょっと生きてる友達が、うん、大学の時ですよ、う
ん、いつぐらいの話ですか。
だから2000年
前半、
2000前半、2000年とか、うん、2001年とか、うん、で俺車買うんやみたいな感じで、うん、なんかそれ頑張ってジープを買ったの、うん、
すごい生きてるね。
そうそう、あ、ジープだ、あのジープ、
あのジープ、はい、うん、でその時にカセットデッキ積んでたの、うん、あえて、
う
ん、
それは新車、
いや、あ、中古車、中古車、中古で、うん、中古で買って、でもちろん当時だってもう CD ですよみんな、うんうん、だけどあえてカセットを積んで、うん、その時なんかカセットで音楽かけて、うん、なんかおしゃれやろみたいな感じでやってたのを思い出した、これ、う
ん、なるほど。それその人だいぶおしゃれだったんじゃない。
でもなんかおしゃれぶってたんでね、うん、まあ、ぶってたっていうかおしゃれだったんでね。
ジープだって相当の値段するよね当時だってね。
いやでもあの中古車なんで、うん、まあその時はだから本当に
40万とか
多分50万とかだったと思う、うん、まあすごいおしゃれでそういうバイトして買ったっていうけど、そんな100万とかじゃなかったと思う、うん、そんなにこう
ジープって会社のジープじゃなくて、
会社のジープ、
あ、そんなもん、
はい、なんか結構ボロボロって言ったらちょっとごめんあるけど、クラシック感のあるめっちゃおしゃれ、うん、でそこにあえてまたカセット積んでおしゃれだなと思って、うん、もう一人金持ちの友達がいて、そいつはレンジローバーだったの、うん、でこうレンジローバーとジープがこう、うん、並んで、うん、だけどなんか、うん、遜色ないというか、うん、あのジープでも、うん、でそこっちはこだわりのカセットテープ積んでるのと、うん、まあ、お金持ちのレンジローバーで、うん、なんかね、僕は何も持ってないんですけどよくの助手席に乗っけてもらってた、思い出した。
なるほどね、
うん、ヤングタイマーの車ってマニュアル、
あ、いえいえ、オートマの人もいればマニュアルの人もいました。うん、
このらしい、なんかセドリックは俺ちょっと若干
マニュアルだってほしいよね。
いや、あのこの インテリアとか含めて、うん、なんかかっこいいなと思うんだけど、うん、ラシーンはなんかやっぱりちょっと抵抗あるな俺は。
なんかそれもさ、やっぱ個性だからさ俺はちょっとっていう人と、これが絶対いいっていうのがいろいろあるのがいいんでしょうね。
多分感覚がやっぱ違うんだなと思って、うん、そのなんていうの、あ、これがこのちょっとレトロな感じが可愛いっていう感覚はやっぱりあるのかないのかっていうのもあるし、うんうん、あとこうなんかせず昨日のやつかっこいいなみたいな、やっぱちょっと、うんのっていうのと、このなんかちょっとふんわりクリーなんかパステル感がなんか落ち着く、でそこにカセット入れて、
うん、ハッピーエンド聞いちゃうみたいな、
そうそう、なんか渋谷直角のさ、なんかああいうなんか、
うん、まあ、いけすかないやつだみたいな取材協力してもらった人たちに対してなんていう
ちょっとやめてよそういう、
いやいや、だってさ、いや広告代理店とさ結構ね、
う
ん、エリートなわけでしょ。そういうダメ
だよ。そういう
話すも進めない方がいいと思う。
ルサンチマンが。
いや、いいよね。
まあ、だからね。
素晴らしいよね。ま、そう。なんかこう
全然。
いや、思ってない
だろ。今の前後の文脈で素晴らしいようにね。
違う違う、こういう風に、うん、こうなんかリラックスして、うん、だから自分が好きなものをこうなんかこう、なんていうの、てらいなくこう楽しんですって言ってすごい楽しんでて、うん、だから僕とかだとなんかこう。他人の目が気になってこっちがかっこいい、あっちがかっこいいみたいなのがよりもこうすごくこう、
そう、好きなものが好き、
そうで、ちゃんと余裕、生活もきちんとあって、うん、でこの車買って楽しもうっていう、うん、そのなんていうの、メンタル、マインドセットが本当に すごいいいなと思って、うんうん、というふうに思いました。だから素晴らしい記事も ね素晴らしいな、そういうところに着眼、あの ちゃんと行けてっていうのは、
ありがとうございます。
海となんかね、これから明るい気分になるからいいよね。
なんか無理やりなんか話をいいところに着地させようとしてる感が
、うん、なんかさ、これ古着もそうだと思うんだけどさ、なんか古着で人気になるとさ、なんていうの、新品もそういう古着に寄せたデザインって増えるじゃないですか、
うん、確かに
すごくそういうのってあるじゃん、うんうん、なんかそれと一緒でさ、こういうレトロな車が流行ってることで、これトヨタのさ、あのランドクルーザーの顔、
はいはい、
面構えっていうんですか、はいはい、あれがちょっと昔、
回帰して
るの、そうそう、昔っぽい感じのやつが去年出て、でなんかそれも話題になったりとか、 してたんですけど、だからそういうこういう人たちのこういうヤングタイマーが素敵みたいな感覚が、そういう新しい新品の方の一次流通にも古着と同じで変化を起こしてるんだなっていうところが面白いなと。
俺そのこの前ヨドバシカメラ行ってそれを感じた。久しぶりにあのちょっと俺カメラ欲しくて、うん、10年ぶりぐらいにカメラ売り場、10年ぶりってことはないけど久しぶりにカメラ売り場行ったんだけども、まあミラーレスなんだけれども、ミラーレス、まあ最新型だけれども、こうデザインがニコンとか、そのカメラの上部の方をなんか銀色にしていて、
かなりクラシックな感じ、わかる、富士フィルムとかで、
そのそこあのカメラの上部とかその底の部分を銀色にしていて、いかにもなんか70年代のカメラっぽく確かにしてるのが今人気だみたいな。
そうだわ、
レトロカメラ好きたちに。
いやいや、だからその新品だから。
でもレトロカメラが好きだけどやっぱ中身は新品が欲しいっていう人がいるわけでしょ。
まあそもそもなんだろう、それを買うのは多分若い人たちなので、そういう古いカメラのことそんな知らないと思うんで、まあ写真とかで見たことあるかもしれないけれども、
だから回帰してますよ。ちょっとだからまたブームっていうか、なってるね。それがだから今結構だから王道な、林さんが言ったような、あのデザイン、クラシックなデザインが今だから一番メインのやつにドーンってきてるから、それがもう今なんていうの、一番の売れ筋というか。
なるほどね。
まあ売れ筋、一番の売れ筋じゃないけど、そういうモデルが結構増えてる、多いわけですよね。
富士フイルムもニコンもキャノンもみんな出してるから、まあ、最初富士フイルムが出してた気がするけどね。
なんかさ、それこそ純喫茶とかが流行ってエモい商品みたいによく言われるじゃないですか。
そうなんだよね。だから、元足と昼飯たまに食べに取材先とかで行くとき、俺は当たり前にもう何十年も行きつけのとこ行くんだけど、元足が林さんが行くところっていつもエモいっすねみたいな。俺は別に普通の、
なるほどね、
普通の飲食店入ってるつもりなんだけど、なんか俺が行くと全部エモいみたいな、なんかこの。
なんか意味合いが違うかも。
馬鹿にされてんですよ。
ちょっと意味合いが違うかも
しれない。意味合い多分そういうことなんじゃない。
かなりいいように受け取ってる。
馬鹿にされてんですよ。
かなりいいように受け取ってると思うそれ。
だから俺にとって普通のものってなんか、
そうですね。
まあもう古いというか。
よかったね。
何がよかったね。古いみたいな感じになっちゃってんだよね。
ああそういうことか、
うん、
逆にそれがエモいっていい、
俺はエモいなと思ったこと一回もない。ああ普通に当たり前のように入った店がなんかエモいみたいな。
今の若者にはちょっといい感じ。
まあ元島もう若者じゃないけれども、
そうですね、
いいね。
まあそういうこともあると、というわけで、まあそんな風にちょっとファッションとは関係ないかもしれないと思われるかもしれない車の話でしたけれども、まあ、そこにはファッションにも通底するそういったエモい消費というかっていうところとか、あと若者のなんていうんですか、ちょっと消費環境、
はい、
みたいなところの変化みたいなところもあったなということで、今週はこれぐらいにしようと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。お手紙も待ってます。
待ってます。